マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどんどんお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて6月もう2回目の、はい、今週放送ということになるんですけれども、
はい、
いよいよ近畿地方もね、梅雨入りをしたと。
そうですね。
いうことでね、ちょっとね、まあジメジメした、季節にはなっていくかと思うんですけれども、私先日、
はい、
お隣の綾部市なんですけれども、うん、群瀬スクエアというところがあるんですけれどもね、はいはい、そちらで今バラ園バラ祭りが、開催されていまして、ちょっとね行ってきたんですけれども、ね、本当に年を追うごとにね、どんどんどんどん綺麗に、なっているようでね、やっぱりバラもねどんどん成長しているんだと思うんですけれども ね、以前のイメージよりもさらにこうパワーアップして。
そうですか、
はい、
いろんな色もあるんですか。
そうですね、
うん、
有名なアンネのバラなんかもありますし、
はい、
それぞれのバラね、下の方よく見ますと名前が書いてあるんですね。いろんな、綾部市民の方々などが、こう育てている、そういったボランティアによって、うん、作られているこの綾部市バラ園なんですけれどもね、なんといっても、ね、すごい立派なバラ園なんですけれども、うん、入場も無料なんですよね。
あ、いいですね。
皆さんのボランティアの皆さんによってこう運営されているという、うん、
はい
はい、そういったバラ園で、お隣にはね、うん、群瀬の博物館とか あと物産館、綾部のいろんなね、ものを持っている綾部、はい、って、ね、お茶が実は有名なんですよね、うん、この舞鶴も今舞鶴茶も有名ですが、
そうですね、
はい、綾部の綾部茶もとても、
私知らなかったです、
このね物産館の中にも、カフェがあるんですが、このカフェはコーヒーじゃなくてお茶ばっかりを、はい、
うん、
お茶の、抹茶のソフトクリームだとか、もちろん抹茶自体もありますし、いろんなお茶を、味わうことのできる、そういったカフェも ねあるんですよね。
駅からもねそんなに遠くないですもんね。
そうですね、
うん、
ぜひこのね舞鶴と合わせて綾部市、お隣のね綾部市の方も、いろいろ見どころもねありますのでね。
そうですね、
はい、楽しんでいただければと思います。
はい、
バラ園といえばね、舞鶴はやはりストロベリーアイスバラ園、先週もお話ししましたが、
はい、
すごい種類のねバラがあるということで、いろいろなこのバラの名所、5月ですかね、バラといえば、もう少し楽しめるかと思いますし、
はい、
さらにこれからこの6月入っていきますと、また今日この後ご紹介します舞鶴、自然文化園のアジサイなんかもそろそろ見頃を、迎えていきます。
うちも咲いてるんですよ。
なんかやっぱりこの6月雨に似合う花っていう、感じもしますしね。はい、この自然文化園のアジサイ祭りについてもね、この後詳しく、ご紹介していきたいと思います。
はい、
さあその前に、1曲お聴きいただきたいと思います。
はい、
もう私もねずっと応援しておりましてもう今どんどんこう注目を集めています。新妻聖子さんなんですけれどもね、
はい、
どなたかがね、埋もれていた才能なんていうことをね、言っていたんですけれども、うん、これは新妻聖子ファンから言いますとどこがっていう、ね、話でやはりテレビにたくさん出ることだけがこう、成功でもなくて、もし新妻聖子さんの場合は本当にもう、東京で言いますと有名な帝国劇場であるとか、その他いろんな、有名な舞台のもうセンターに立って、いろいろこう、ミュージカルねレミゼラブルをはじめとした役をされていましたので、決して隠れていた才能というわけではないんですけれども、
ご存知の方はね、
そうですね、
知ってらっしゃいますよね。
ここ数年テレビによくお出になるようになったと、
は
いはい、いうことなんですよね。もう昔からミュージカルファンにとってはもう、よくよく知られた、
そうですよね、
もう有名な ね、存在だったわけですけれどもね。はい、今でその新妻聖子さん、NHK みんなの歌に、うん、なっている曲がありますので、
はい、
こちらを聴きいただきたいと思います。雨土の声と、
はい、
天、ね、天地の天に、ま、地上の地と書いて天地ではなくて雨土と読むんですけれども、雨土の声、これは大和言葉なんですね。天と地の間にあるものすべて、自然、人間、動物たち、木や花や草、風も雨も、そして雨土はそれぞれの匂いや心までも含むのです。人間の命は古から受け継がれてきた自然の一部。雨土の声を聞くことは古人の心に触れること。この歌を通して自然や人、そしてそれに宿る目に見えない心に思いを馳せてください。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。新妻聖子さんのね、
いい歌声でした ね。またこのね6月になんかぴったりの、
そうですね、
感じがしました。
うん、このね雨の音、風の音っていうあたりもね、そうですね。で、実はこの、雨土の声なんですけれども、
はい、
7月12日にリリースされます、ニューシングルの、両 A 面シングルということなんですけれども、でもう一曲がですね、酒井優さんプロデュースによるアライブという曲が、こちらも7月12日に、同時、この両 A 面ということでリリースされることになっています。こちらもねどんな曲になっているのか本当に、楽しみなんですけれども、また番組内でもね、
はい、
オンエアが解禁されましたら、お伝え お届けしたいと思いますので、
はいはい、
どうぞお楽しみに。リリースは7月12日ということです。
はい、
はい、さあではここからは、舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず一つ目ですが、今度の日曜日ですね、6月11日赤レンガバザール、毎月恒例になっていますイベントが、はい、赤レンガパーク4号棟で、開催されます。
はい、
ね、この手元に今回の出展者のリストがあるんですが、
はい、
今のところ予定では58店舗、すごいですね、相変わらず
たくさん増えてるんです ね。
本当にね中身も、多種多様、
はい、
雑貨から食べ物ですね、野菜とか、そういうものもありますし、布小物、革小物、あとはね、あの販売だけではなくって、
はい、
体ほぐしといったね、
そういった
サービスもあるようですね。
初登場ろくろ体験ですって。ろくろができるんです ね。いや体験コーナーも、ね、たくさんあるんですね。
そうです ね。あの毎月開かれている、ね、この赤レンガバザールなんですけれども、はい、どんどんパワーアップを、してきているようですね。
はい、
内容ねちょっと、まあ、上から見ていきますと、はい、手作り雑貨、木工品、カツサンド、焼き菓子、野菜スープ、お弁当が美味しそうですね。
食べるものもねいっぱい載ってますよ
ね。自家製焙煎コーヒー豆、無水カレーって言ったらもうこちらは舞鶴でおなじみなんですかね。
そうですね。
丹後のバラ寿司や先ほどもちょっとね話してました舞鶴茶、
はい、
素晴らしい賞も受賞している舞鶴茶。
結構地元のものも多いですよね。舞鶴かまぼこ、
そうですね、舞鶴かまぼこドッグ、
ね、肉じゃがコロッケ、
うん、
シュークリームも舞鶴京丹後のこだわり食材を作ったシュークリームですって、
うん、
へー、
どんな食材が使われているのか、
ね、どんな感じなんですかね、うん、面白い。
あとは、そうですね、はい、ビーズの造花とかね、
はあ、
アクセサリー、
うん、ハンドメイドの、ね、アクセサリーがたくさん出てます ね。
ショルダーバッグ、ワイヤーポーチ、うん、エプロン、
うんうん、
洋服やぬいぐるみ、靴下、いろんなものがね、あと植物、多肉植物の販売とか、
はい、
犬の服っていうのもこれもなんかすごく今人気なんですよ ね、
うん、ありますよね。でもあのセラピーだったりね、カラーセラピーだったり、
そうですね、
いろんなカードセラピーだったり、うん、数秘術とかね、
うん、
そういったものもあるんですね。
そうですね、
うーん、
ね、バザールということでその、ね、ものを販売するだけではなくって、はい、あとそうですね、2階ではマッサージ体験コーナー、はい、音楽コーナーもみんなで合唱しましょうといった、うん、そういうコーナーもあるということですのでね、はい、
もう一日中遊べますね。
そうですね、
こんなにね店舗があると、
うん、この赤レンガバザールですが、はい、6月11日日曜日、朝10時からお昼3時まで赤レンガパーク4号棟で開催されます。
はい、
さあ、続いては、こちら毎年、ね、恒例になっている、第49回舞鶴支店ということで、はい、こちらが6月、14日から18日まで開催されます。14日9時から5号棟前で開会式が行われます。
はい、
舞鶴市在住の方などを、ま、対象に募集しました。日本画、工芸、書、洋画、写真が、それぞれ展示されます。
うーん、
岸さん何か興味のある、
私書
書道の書ですね。
書道好きです。
うーん、
高橋さんは？
そうですね、私はねどちらかというとね、うん、図工とか苦手だった方だったんですけれどもね、でもやっぱり見るとね本当にこう心癒されると言いますね。
見るのもね楽しいですもんね。あ、でもいろんななんていう日本のものだけじゃなくてね、洋画もですから、
そうですね、
いろいろなねものがあるんですよね。
工芸もありますしね。舞鶴市に在住の方や舞鶴にゆかりのある方がね、どんな作品を作られているのかということを楽しんでいただける機会かと思いますので ね、
これあの場所もあれですね、2号棟4号棟5号棟
そうですね、またがってるんですね。
だからこうゆっくり見てもらえますよね。
そうですね、
赤レンガをすべてこうねゆっくり回ってもらって。
そうですね、私書道って言いますと、
はい、
まあ、パッと浮かんだのが、今ねちょっと注目されてますが吉岡里帆さん。
ほう、
あの方は、とっても書道がお得意なんですよね。
そうなんですか。
一度テレビ番組なんかでもこう腕前を披露されてましたけれども、かなりの腕前のお持ちでね、なかなか、ユニークだなと思ってね、いろんなこう特技があって
案外ねこんな人がっていうような ね、特技持ってる方とかもいらっしゃいますもんね。
今ね赤レンガ2号棟4号棟5号棟というお話ありましたが、はい、まず2号棟市政記念館では、日本画と工芸、
はい、
そして赤レンガ4号棟赤レンガ工房では書で、5号棟イベントホールで洋画と写真の、展示が行われます。で、14日水曜日9時から5号棟前で開会式、また、18日の日曜日には赤レンガ4号棟で表彰式が、予定されています。
はい、
それぞれ朝10時から夕方6時まで、ただし最終日日曜日は17時夕方5時までということになります。
はい、
全て入場料は無料ということですので、ぜひこのね赤レンガパークを回りながらこの芸術に ね、触れていただければと思います。
はい、
さあ、続いてはこちら先週も、ご紹介しましたが、いよいよねこの季節がやってきました。
今も綺麗ですよね。
そうですね、舞鶴、自然文化園のあじさい祭りが、6月9日金曜日から7月9日日曜日までの1ヶ月間開催されています。
はい、
一目10万本と言いますと、これ古代広告じゃないのっていうね大げさに言ってるんじゃないのと思われるかもしれないんですが、
そうそうそう、本当なんですよね。
本当なんですよね。
めちゃめちゃ綺麗ですもん。も
う見事な、アジサイが、この自然文化園、咲き誇っています。大浦半島の方にありまして、舞鶴市の中心部からは少し、ね、離れているんですけれども、この舞鶴自然文化園本当に自然豊かな、先日までは、椿祭りが開催されていたところですが、今度はアジサイの季節です。もう今、こちらのアジサイ祭り、京阪神からのバスツアーでも組み込まれているようで、特に週末なんかになりますと、もう、入りきれないぐらいの観光バスが止まっているような光景も、見られます。
そうですね、
逆に舞鶴の方、ひょっとしてまだ知らない方がいるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひねこの、はい、舞鶴の、まあ、割と新しい名所と、言えるのかもしれません。アジサイ祭りお越しいただきたいと思うんですが、
今しか見れないですもんね。
そうですね。で、来週の、週末にはイベントも予定されています。はい、6月18日日曜日 地場産テント市、またミニコンサートもね、はい、ジャズやオカリナ大正ごとといったコンサートが予定されています。さらに7月1日と8日にはアジサイの挿し木教室も開催されますね。あとは期間中アジサイの販売、またカフェフローラでは飲み物や軽食などを召し上がることができます。
はい。
こちらのね、アジサイ祭り、アクセスなんですけれども、お車でお越しの方は、駐車場100台、また大型バスも15台、止められるということです。また、公共交通機関でお越しの場合は、土曜日日曜日は特に便利なんですね。東舞鶴駅前から、ループバスでまず引き上げ記念館までお越しいただいて、はい、それに接続する形で、臨時のアジサイ号が出ておりますので、こちらに乗り継いでいただきますと1日、5本ほど、ね、バスがありますので、はい、時間を見ていただきまして、まあ、同時に引き上げ記念館もね、一緒に見ていただくこともできるかと思いますので、引き上げ記念館にお越しいただいたときに、まあ、ぜひ少しこの足を伸ばしていただいて、
はい、
引き上げ記念館からだいたい15分ほどで、到着しますので、こちらの方にも足を伸ばしていただければと思います。
はい。
そしてこの、公共交通機関バスなどでお越しになる場合はですね、前にも申し上げましたかまぼこ手形、
はい、
こちら、1000円で買っていただきますと、往復の、バス運賃はもちろんですけれども、入園料も無料になると、まあ、その他にも特典いっぱいで、
ね、お得です。
さらにお土産としても、このかまぼこ板、本物のかまぼこ板、はい、持って帰ることができますのでね、ご利用いただければと思います。
はい。
舞鶴自然文化園のあじさい祭りは、6月9日金曜日から7月9日日曜日まで午前9時から午後5時まで、最終入園は午後4時30分です。入園料大人300円、子供150円です。一目10万本のあじさい、ぜひ一度ね、見に来ていただきたいと思います。
はい。
ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。安室奈美恵で Just You and I を聞きいただきました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。そうですね、6月に入りまして、まあこの雨とかね、ちょっとこうジメジメしたとかいうイメージもあるんですが、はい、
うん、
一方でジューンブライドっていう ね、
そうなんですね、
結婚式の
今忙しいんですよ私。
あ、そうですよね。
はい。
でもあれ、なんか私ちらっと聞いたのでは、もともとまあそのジューンブライドっていうのは、うん、この雨の降る時期で、
うん、
結婚式が結構敬遠されてたのを結婚式業界が、盛り上げるために、まあ、ちょっとこじつけじゃないですけど、その、ね、6月の花嫁っていう、それを持ってきてジューンブライドをなんか定着させたっていうような話も聞いたことがありますけどね。
ね、うん、6月が神の月って言われてて、ヨーロッパで、
はいはい、
そしてその月に結婚した花嫁は幸せになれるっていうジンクスが、ヨーロッパの方でも昔から言い伝えがあるっていう、
はいはい、
それはよく聞くんですけど ね、
なるほどね、
女神の月かな。なのでその月が花嫁さんは幸せになれるっていう、
あ、
まあ、
ね、
日本は梅雨だけどね、
そうなんですよ ね、 ね、
それに、まあ、それをこう見つけたのかな。
もうやっぱりね、本当はこうね、天気のいい時の方がね、気持ちはいいかなーなんて、
ね、
まあ、思うんですけれども、
でもやっぱり晴れる方は晴れるんですよね、6月でもね。
そうですよね、梅雨入りしてもずっと雨ってこともないですから ね、
やっぱりでも土日はね、晴れてほしいですよね。やはりお出かけする方も多いですしね。
そうですね、
うん、
まあ、私なんかはなかなか逆に土日がね、休みじゃないのでまあ土曜日日曜日じゃなくても
別にって感じ
なのかな、別にって感じはあるんですけれども ね、
ね、でもやっぱちょっと湿気がね、もうちょっとカラッとしてればね、雨でも。
そうですよね。
ちょっとジメジメしてるのがね、
ちょっと本当先週ぐらいまでですかね、うん、暑くてもこうすごくカラッとしてる時がね、
してましたね、
多かったですから、過ごしやすかったんですが、ちょっとこれから、まあ、
ジメジメと ね、
ね、過ごしにくくなりますが、でも雨も必要ですからね。
そうそうそう、でもね、そういう時はやっぱりさっきのあじさい祭りの方に
そうですね、
雨にね濡れたあの綺麗な紫陽花も見ていただきたい、
うん、そうですね、ぜひお越しいただきたいと
無理やりこぎつけましたけれどもね、
はい、思いましたので、ぜひぜひこの先ほどご紹介しましたね、紫陽花祭りなんか見ていただいてもいいですし、もちろんね、この紫陽花祭りでなくても身の回りもね、うん、今紫陽花見頃ですので、うん、まあ、そういったこう梅雨ならではの楽しみも、うん、
楽しみ方がね、
見つけていただければと思います。はい、さ、そろそろ別れの時間になりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。